ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマ、秋でお届けしています。秋の夜長を皆さんとゆったりおしゃべりできるような、そんな秋トークをぜひ一緒にしましょうね。それでは早速お便りをご紹介していきます。ラジオネーム、ひろみんさん。こんばんは、おもさん。ちょっとご無沙汰してしまいました。今月のお便りテーマは秋ということですが、まだ残暑が残る9月上旬、夜中に小腹が空き、夜食を買いに200メートル先のコンビニに行くときに、公園のそばを通ると、スズムシが数匹鳴いていました。暑いけど、秋は近づいているんだなぁと思いました。ついでにもう一つ、9月23日に毎年5月のラオスフェスティバルでももさんと一緒になる演歌歌手水木優さんの誕生日パーティーの参加で栃木県那須に行った時、帰る日の朝、車のフロントガラスを拭いていると、助手席側のフロントガラスに赤トンボがおとなしく止まっていたので、ガラスを拭くのを最小限にしてそっとしておきました。昆虫で秋を身近に訪れていることを実感した9月でした。ひろみんさん、お便りありがとうございます。昆虫によって季節の訪れを感じる、素敵ですね。いや、でもすごく私も共感します。そう、まだ9月の上旬だとちょっとね、今年夏の暑さが長く続いていたので、9月だけどまだまだ全然暑いなーなんて思っていた頃ですよね。それでも日中はまだあれ、セミが鳴いてるような夏みたいな陽気でも、朝晩になるとぐっと気温が下がって、あれ、いつの間にかちょっと先までセミの声が聞こえてると思っていたら、すっかり秋の虫の声になってるなーって夜歩いていて感じる時ってありますよね。あ、いつの間にか季節は進んでるんだなーって虫の声を聞いて気づかされるっていうことあると思います。私たちはやっぱりその自然から季節の移り変わりを感じることってすごく多くて、咲いているお花だったり、木々の葉っぱの色がこう変化していったりとか、あとはなんか空気の感じから、あ、夏の空気だな、ちょっと湿度も高くて、あ、夏の夜ってこんな感じだよなっていうところから、ぐんと涼しく感じて、その空気だったり風だったり、そういうものからまた秋の訪れを感じられること、季節の移り変わりを感じられることって多いですよね。そんな中で昆虫もその一人じゃないかなって、その自然からね感じられるものとして一つじゃないかなって思うんですけれども、水木優さんのお誕生日パーティーで、栃木県の那須まで行ってらしたんですね。赤トンボが止まっていたっていうことで、もう赤トンボも本当に秋の象徴というイメージがね、私たちの中にもありますけれども、そう、トンボがたくさん飛び出すとやっぱり秋が来たなって感じたりしますよね。いいですよね、セミからトンボへみたいな感じでね、どんどん移り変わっていくなと思いますが、そんな素敵な話もありますけれども、でも素敵な話じゃないって言っちゃうとそれはそれでなんだか失礼な気もしますけれども、秋になってから蚊がすごく元気になったなと感じませんか？皆さん最近よく蚊に刺されるなって思ってらっしゃる方もきっと私だけじゃないような気がするんですが、今年は夏がすごく暑かったので、 思ったよりも蚊に刺されないで、なんか夏過ごせたなって思っていて、やはり蚊も暑すぎるとちょっとこう動けなくなるというか、夏バテじゃないですけれども、なかなかこう活発に動き回ることができないそうで、気温が下がってきた今の時期にやっと僕たち自由に動けるぞじゃないけれども、すごく蚊が増えているんだそうですね。私も実感してますし、何かでね、見たのでもやっぱりそういう話が出ていました。こう今の時期こそちょっと蚊に注意じゃないですけど、たくさんうっかりしてるともう夏じゃないからね、なんか虫除けとかいらないかななんて油断していっちゃうと、たくさん蚊に刺されてしまったなんていうことにこの時期まだまだなっているみたいです。夏の間こう虫の話から私蚊のお話をももかんでしたじゃないですか。蚊は刺すのはメスだけで、いっぱいエネルギーを蓄えて赤ちゃんを産むためでもあるんだなんていう話をしたら、なんとも蚊に刺されるのは嫌だけど一生懸命子供を産むために吸ってるのかと思うと、パチンって叩くのが複雑な思いにもなっちゃいますねみたいな話をラジオでしたかと思うんですけれども、そっくりその話を子供たちにもして、あの頃にそうしたらやっぱりなんか娘は特に蝶々を育ててから虫への愛が溢れ出ていまして、今で、そう最近娘が蚊に刺されても蚊をやっつけないっていう風になんかなってしまって、そうママさっきね蚊が止まってたんだ手にって、でもちょっと私が痒いのを我慢すればこの子はちゃんと子供を産めるのかと思ったら、やっぱりやっつけられないよママって言って、何か者も蚊に刺されて帰ってきたりしていて、いやー難しいなーって、その気持ちもすごく大事にしてほしいなーって思うけれども、でもなんかあちこち蚊に刺された後で痒そうにしてる娘を見ると、なんか何が正しいって教えてあげたらいいんだろうなーなんて、ちょっと母としてはすごく思い悩む日々で、ねえ本当にね、なんかまあ人間の都合と言いますかね、そういうところもあるかなと思うけれども、難しいですね。そうでも本当にね、蚊に刺されやすくなっている時期なので、まあ蚊をパチンするかしないかはそれぞれにお任せするとしても、まあ、できるだけね刺されないで過ごせた方がまあ痒くはないしいいだろうなと思うので、気をつけて過ごしたいなと思うところでもありますが、ひろみさんお便りありがとうございます。私も昆虫大好きなのでね、こういうお話をすごく共感するし、なんだかちょっとほっこりするようなそんな気持ちになりました。ありがとうございます。またお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
お便りをご紹介します。ラジオネームジョニーハイボールさん、桃さんこんばんは。先日の放送で秋の夜長にホラー映画を見たいという話題から、ホラー好きな人はなんで怖くないの？教えてとももさんからご質問があったのでメッセージを送ることにしました。僕はホラー全般結構好きです。映画でも遊園地のお化け屋敷でも基本前向きに楽しみます。でも決して人生すべてにおいて恐怖がないというわけではなく、日常の中で自分でビビリだなぁと思うこともたびたびあります。じゃあなぜと思って少し調べてみたら面白いことが書かれてあったので ももさんにも共有しますね。ホラー好きな人の特徴、現実とフィクションの境界線が明確。映画を見ていて、これは現実ではなく作られたもの、自分に危険は及ばないということをしっかり理解した上で安心して楽しんでいるんだと思います。続けて、共感性が低い、客観的に捉える力。映画を見ていてあまり役者さんに感情移入しないというか、この人のことと捉えて客観的に見ているような気がします。3つ目、刺激への耐性が高い、慣れている。ホラー映画好きで何度も見ているので、今回はこのパターンで来るかもしれないな、あ、違ったなど、経験値からの慣れもあると思います。一つずつ読んでいくと自分に当てはまるところがあるなと思って面白かったです。ちなみにホラー好きな人の性格は、好奇心旺盛で未知を求めたり刺激が好き、でも冷静沈着で物事を客観的に見ている人だそうですよ。かっこ笑う。ももさん、参考になれば嬉しいです。ジョニーハイボールさん、お便りありがとうございます。わあ、なんかね、すっごい腑に落ちるというか、なるほどと思いながら今お便りを読んでいました。そう、先日の放送でね、秋の夜長にホラー映画を見るのもいいねなんていうお便りをご紹介して、その中で私はホラーがあんまり得意じゃないので、ホラー映画好きな人はどうして怖くならないの、見た後にしばらく経ってからこう思い出したりして、あ、怖いって一人でいる時とか暗い夜とかになったりしないの、教えてほしいなみたいなお話をさせていただいたんです。で、それに対してジョニーハイボールさんも怖いものをお好きだけれども、さらにそれを詳しく調べてくださって、どうして怖い、どうしてホラーが好きな人は怖くないんだろうかっていうかね、それを楽しめるんだろうかっていうことを詳しく書いてくださってました。ありがとうございます。なんかすっごく納得しました。まずね、そうそう、これを読んだ時に、全部読んでた時に、私に当てはまらないって思いました。そう、特徴ね、現実とフィクションの境界線が明確にある。だから、そう、映画を見ててもこれは映画だぞ、誰かが作ってるものだぞ、役者さんが演じているんだ、だからこう見ていても自分のとこに危険が来ることは絶対ないし、作り物なんだっていう風に思えるから楽しめるってことですもんね。もう私、映画見てる時とかも完全にその世界に入り込んで置いてるから、なんかホラーと限らずね、なんか例えば恋愛ものだったら、もうなんか一緒に中に入って恋愛してるぐらいの気合で見てたりするし、例えばなんだろう、ファンタジーの世界で冒険してたら、もう完全にその世界に今私はいるぐらいな感じで見てるんですよ。どの作品を見てる時も一緒に空飛んでるような気持ちになってたりとかね、するので。二つ目の、その共感性が低い、客観的に捉える力っていうのも、役者さんに感情移入しすぎないっていう風に書いてありましたけれども、自分のことじゃなくてこの人に起きてる出来事なんだって思って見るってことですよね。もう思いっきり私、その主人公の人なりヒロインの人なり、その人に完璧になってますもんね。だから、そう、だから怖いんだと思って納得して、そうそう、私に起こっていることとして見ちゃうんですよ、絶対ホラー映画を。私、このまんまこのお化けに殺されてしまうかもしれないって自分のこととして見てるし、主人公の人が怖いっていう気持ちをもう100から120% ぐらいで一緒に受け止めてるから、めちゃ怖いし疲れるんだと思います、終わってから。いやー、その通りで、まあ耐性が高いとか慣れているっていう部分ではやっぱりそんなにたくさん見てないから、そうそう、わからないから全然慣れもないですしね、それで余計に怖いんだなーって。なるほどね。じゃあ今度見るときは、見なきゃいけないような状況があったら、あ、そうそう、これはストーリー、私と関係ないこと、人のお話を楽しみましょうっていうマインドにこう変えていけばいいんですね。そしたら楽しめるのかな。どうなんですか、みんな映画を見るときってどうですか、そのホラーと限らず。なんかね、私は やっぱり映画とか物語を楽しむときって現実の世界から離れるから楽しくって、こう日常のいろんなことからそれをすべて忘れて、その2時間とかの時間だけはその世界に入り込めることがすごく楽しかったりとか、一緒に感動して泣けたりとか、ドキドキしたりとか、幸せな気持ちになったりとか、そういうのが楽しくて映画を見ているような感覚が私の中にはあって、なのでそれを一切こう感情を乗せないで見るってなると、なんかちょっぴりつまらなくなっちゃうのかなって思ったりもするんですが、またみんなそれぞれ楽しみ方が違うのかな。そう、でもね、私の友達がいつだか言っていました。なんかそのお友達は男女の恋愛ものは見ないって言ってて、そう、なぜかというとすごく疲れちゃうんですって、感情移入しすぎて。自分のことのように恋愛をそこでして、ハッピーならまあいいけれども、なんかうまくいかないとか失恋しちゃったってなるときにすごく疲れちゃうんですって。でも、そうそう、でも恋愛ものを見たい気持ちはないわけではないから、あのボーイズラブって言うんですか、その女の子は女の子で男の子が好きだから、男の子同士の恋愛の話はすごく楽しく見られるって言っていた子がいて、そう、なんか感情が入りすぎないから恋愛もののそのワクワク楽しい感じは見つつ楽しみつつ、でもそこまでどっぷりつからないからすごくちょうどいいって言ってた子がいて、まあそういう感じなのかな、ね、なんかあんまり入り込みすぎると疲れちゃうってことですよね。ちょっとさらにみんなへの質問で、どうですかそこは、皆さんはどうですか、主人公になりきりたいタイプですか、それともあくまでこれはフィクションと思って楽しんでますか。ぜひぜひご意見をお聞かせいただけるとすごく嬉しいなと思いました。でもものすごく参考になりました。私今度ホラーを見なきゃいけないときはそういうふうにちょっと客観的に見るようにしてみます。そしたらもしかしたら怖くないのかもしれない、実験してみたいなって思いました。ジョニーハイボールさん、ありがとうございます。すっごく勉強になりました。そしてぜひ皆さんのご意見もお待ちしています。教えてください。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、三重県のロボス2世さん。私は三重県在住、これからも私のメッセージを放送してもらえるなら三重県のロボス2世と言っていただけると嬉しいな。秋になったら食べたいものはケーキ。なぜかというと秋真っ盛りの10月15日が私の誕生日だから。この日はちょうど水曜日だから放送日だね。ももさんからのバースデーメッセージを楽しみにしているよ。かっこ笑う。三重県のロボス2世さん、お便りありがとうございます。そしてロボス2世さん、お誕生日おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチパチパチ、すごい、当日なんですね。今日がお誕生日ということで10月15日、もう今日もだんだん終わりに近づいてきている時間帯ですけれども、どんな一日を過ごされましたか。楽しいお誕生日になっていたらいいなと思います。そうですか、秋生まれなんですね。一番なんかこう過ごしやすい心地よい季節に生まれたんじゃないかなと思いますね。春と秋とまさにそんな季節ですもんね。まあもちろんもちろん夏生まれも冬生まれもそれぞれに楽しいことがいっぱいありますけど、まあ過ごしやすいその季節とか気温とかと思うと春とか秋ってね、そういう季節じゃないかなと思うんですが、私は春生まれで4月なんですね。でも4月はちょうど私の生まれたのは1日なので、春休みに入ってしまうから、春生まれで気候はいい時なんだけれども、お誕生日はいつも春休みで、お友達に学校でお祝いしてもらえる子が羨ましいなって子供の頃は思ってました。みんなに会える日だったらね、会った時に、あ、おめでとうってみんなに言ってもらえるのに、私はいつも春休みだななんて思ってました。もうね、10月15日は秋休みとかね、基本的にはそんなにないと思うので、学校でおめでとうって子供の頃は言われたりしてたんじゃないかなって思います。秋になったら食べたいものはケーキ。どんなケーキですか。 お誕生日ケーキというとショートケーキが定番だけど、でもチョコレートケーキでお祝いする人もいるし、うちの娘なんかね、モンブランが好きなのでモンブランで毎年お祝いしてました。そう、最近はちょっとアイスクリームの方がいいかなってなって、アイスケーキにここ数年はね変わってきたんですけど、さあモンブランで毎年お祝いしていた頃から、そう、最近はアイスクリーム屋さんで作ってもらうアイスケーキでお祝いしていることが多いですかね。チーズケーキって方もいたり、お誕生日のお祝いもね、いろんなケーキきっと選ばれてるかと思いますけれどもね、やっぱりちょっと特別ですよね、お誕生日に食べられるケーキってね。わあ、本当におめでとうございます。またぜひぜひももかにもお便り送ってくださいね。お待ちしています。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームパティシエールさん、ももさんこんばんは。秋ですよ、食欲の秋ですよ、食べたい気持ちが止まらない。ももさんは秋のスイーツ何がお好きですか？お店に行くと素敵な高級スイーツもたくさん売っていますが、せっかくなら家で作ってみたいと、最近は休みの度に作っては職場や友達にプレゼントしたりしています。難しいものは作れないので、簡単に作れるスイーツをご紹介します。スイートポテト。さつまいもの皮を剥いて小さめにカットして水にさらしたら、電子レンジで柔らかくなるまでチンします。マッシャーで潰して、ゴムベラでできるだけ滑らかにします。全部滑らかにしなくても、時々ゴロッとした食感があるのも私は好き。砂糖、牛乳、サラダ油を混ぜ合わせて俵型にこねこね成形し、アルミホイルの上に並べ、卵黄を表面に軽く塗ります。あとはオーブントースターで5分くらい焼くだけ。とても簡単にできちゃいます。モンブラン。まずはマロンクリーム作り。水気を切った栗の甘露煮と生クリーム、砂糖をフードプロセッサーで滑らかになるまで攪拌します。大きな深めのお皿、透明の器だと断面が見えて美味しそう。そちらにカステラを敷き詰め、お砂糖を入れて泡立てた生クリームをのせ、その上に先ほどのマロンクリームをモンブラン口金をつけた絞り袋に入れ飾り付けていきます。一番上に栗の甘露煮をのせたら出来上がり。大きなお皿に作ってスプーンで取り分けて食べるスコップモンブランにするとより簡単でおすすめです。どちらも持っているよりずっと簡単にできるので、ぜひももさんも試してみてくださいね。パティシエールさん、お便りありがとうございます。お腹が空いてきちゃったね。夜のこの時間にこの話題はもうなんか今すぐちょっと甘いものをってなりますね。先ほどね、三重県のロボス2世さんもケーキの話題が出てきましたけれども、パティシエールさんも美味しそうなスイーツの話題が出てきました。秋の2大スイーツといったらやっぱりこの2つじゃない？スイートポテトとモンブラン。でもこうやって読んでみるとすごく手軽に作れそうだなって気がして、やってみようかなと思いますよね。子供の頃にうちの母もスイートポテトを作ってくれていて、そう、でもね、母が作ってくれたスイートポテトは結構手間がかかって、その全部さつまいもを茹でたら、それをこう裏ごししてみたいな感じで滑らかになるまでこう網みたいのでこして、それをこう綺麗な、なんだろう、生クリームを絞るような口金に入れて素敵な形にこう作って、でオーブンで焼いてとかってしてたかな。なんかもう母が作っていたイメージで、あ、スイートポテトって結構大変なんだなっていう印象が私の中には残っていて、すっごく美味しかったんですけどね、大好きだったんですけど、作るの大変なんだろうなって思ってたんですけど、この作り方だったら全然その、ね、柔らかくなったさつまいもをマッシャーみたいのでギュッギュッギュッってポテトサラダ作るような感じでぐしゃぐしゃぐしゃって潰して、でゴロゴロが入ってても美味しいって書いてあるので、そこまで滑らかになってなくても形を整えて味付けをしてね、お砂糖、牛乳、サラダ油を入れて味を整えて形を作ったら、もう卵黄を塗るだけ。 で、しかもオーブンじゃなくてオーブントースターだからパン焼くような感じで気軽に入れて、ね、で、もともと火が通ってるものなので、上にこう表面に美味しそうに焦げ目をつけるだけみたいなことですもんね。すごい簡単でいいなと思いました。なんか子供たちと一緒に作っても良さそうですよね。お手伝いしてもらって小さい子でも一緒にコネコネして作るのとかすごい喜びそうだなって思いました。やってみます、この秋。私これ作ってみたいです。そしてもう一つ、モンブラン。モンブランなんてお家で作れないだろうなって思っていたんだけれども、でも下のスポンジも焼いてっていうと時間がかかっちゃうからカステラで代用しちゃって、普通の泡立てた生クリームと、あとは別でモンブランのその表面に上の部分にねある黄色っぽいクリームですよね。それは栗の甘露煮と生クリーム、お砂糖だけでフードプロセッサーさえあれば作れちゃうんだとしたら、あっという間にこれもできそうですよね。作ってみたい。そう、しかも一個一個のケーキにするとちょっと大変だけど、最近このスコップケーキっていうのかな、大きな四角い透明のガラスみたいな容器にあえて断面を見えるようにして作るんですよね。ショートケーキみたいなものもあるし、モンブランもあるし、ティラミスとかもそうかな。いろんなのこのスコップ型、シャベルじゃないけど、ああいうものでこうスプーンみたいなものですくって取り分けましょうっていうタイプの大きなケーキを一個ドンと作るような、それだと一個ずつにこう形を作ってって作っていくケーキよりずっと手軽にできるし、好きな量だけ取ってみんな食べることもできて便利だし楽しいだろうなーって思うので、これもぜひやってみたいなーって思いました。娘ね、モンブランが好きなのに、私手作りしたこと今まで一回もなかったので、まあ私も大好きですし、ぜひやってみたいなと思います。いやー、いいこと教えてもらっちゃった。パティシエールさん、お便りありがとうございます。秋のスイーツいっぱいありますからね、ここからたっぷりまだまだ10月楽しめますね。ぜひ皆さんも美味しい秋スイーツ楽しんでくださいね。パティシエルさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ブレッシングボッサバージョン、聴いてください。
Welcome to my wonderland. 幼い日に夢見た物語の続きを一緒に作り出そう。僕らだけのWonderland 遠い未来
藤谷桃でブレッシングボッサバージョンでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、トーマスとパーシーさん。桃さん、こんばんは。涼しくなってきて秋らしくなってきましたね。夏は暑くて思うように出かけられなかったので、連休に家族でお出かけしたいねと話しています。子供たちは動物園か水族館がいいと言っていて、私は大型ショッピングモールに行ってショッピングしたく、主人は日帰り温泉でゆっくりしたいなぁと。みんなの希望が見事にバラバラですが、かっこ笑う。楽しいお出かけの予定が立てられるといいなぁと思っています。ももさんも秋の行楽楽しんでくださいね。トーマスとパーシーさん、お便りありがとうございます。本当一気に秋らしくなりましたね。夏の暑さはいつまで続くのやらってしばらく思っていましたけれども、10月に入ってから あれっていう間になんか涼しい日が増えてきて、秋だなって私も最近感じていますが、お出かけしたくなりますよね。秋は本当にね、気候がいいですからね。この皆さん、ご家族皆さんの希望が全然違うっていうところがすごく面白くて、でもなんかものすごくリアルだなって思いながら読んでました。お子さんたちは動物園とか水族館に行きたくて、でトーマスとパーシーさん、お母さんは、ショッピングモールにお買い物に行きたくて、でご主人は、パパは温泉でゆっくりしたい。日頃お仕事で疲れているパパはやっぱり温泉に浸かってこう癒されたいな、お買い物大好きなママはショッピングモール行きたいな、子供たちはたくさんの生き物を見て楽しみたいなって、もう本当その通りですよね。これでも上手に組めばなんかいけないかな。日帰りだと忙しいのかな。でもなんか朝早く出てショッピング、大型のショッピングモールが近くにあるような動物園か水族館に行って楽しんでから、ちょっと午後とか夕方にショッピングモールに移動してお買い物をして、帰り、その帰り道にある日帰り温泉みたいなところで 1,2 時間こうお風呂に入って過ごして帰るっていうのはもしかしたらできなくないかもしれないプランですね。まあそれかやっぱり楽しみを分けるということで、今回は誰々の希望を満たすようなプランにしよう、でまた次の機会の時はじゃあ今度はママの行きたいところにみんな付き合ってねみたいな感じで何回にも分けて楽しむっていうのもいいかもしれないですね。いやー、もう本当にね、うちもそうで、子供たちが小さい時はもう本当に、まあ、ほぼ 100% 子供たちの希望を満たしてあげようみたいな感じで、結局さ、大人が行きたいところに連れて行ってもつまんない、もう帰りたいとか、お腹すいたとか、どっか行きたいってなっちゃうから、結局そのさ、大人が楽しみたい場所に行ったとしても大人も楽しめないんですよね。すぐにもう移動しなきゃいけないとか、あ、なんか違う場所で何かしてあげなきゃいけないってなっちゃうから、そう、もう諦めて、この時期はそれは無理だと諦めて、子供たちが思いっきり走り回れたり遊べたりとか、動 物とかが見られたりとか、そういうプランばっかり組んでました。もう何年もそんな感じ、あの旅行とか日帰りのお出かけとかはね。でも、まあ、ちょっとずつうちも子供たちが大きくなってきたので、今回はちょっとママはここでご飯が食べたいから、このお店に一緒に行こうって言って連れて行けるようになったりとか、そうですね、そうお買い物楽しめるようなとこも、そう最近ね、もう娘も小学校6年生になるとだんだんとこうママ側に寄ってきて、あのお買い物したいっていう、可愛いねファッションが好きになったりとか、可愛い雑貨とかも興味があったり、文房具も好きだったりとかするので、前はね結構1対3って感じで、お買い物したい私と違う場所で遊びたい子供たちと、まあそこに付き合ってあげるかのパパと、なんで3対1だったんですけど、最近ちょっと2対2みたいな感じで、母と娘はお買い物したい、でパパと息子はもっと遊びたいみたいな感じで、ちょっとずつね分かれてきたので、そう、あの何て言うんだろう、私にとってはこう味方が増えたじゃないけど、ショッピングモールとかも行こうよって言って、行く行くっていう意見が増えてきて、だんだんとそのお出かけの内容も最近は変わってきたなって思います。でもまだまだ美術館とか、そうね、博物館みたいなとことか旅行先であるといいな、行きたいなって思うけれども、あんまりみんなは行きたがらないので、なんかもっと動き回れるとこの方がいい、じっと絵を見るより走り回れる場所の方がいいってなっちゃうから、そう、もう少しかなって、そういう大人がゆっくり楽しめる場所に行けるのはあとちょっとかななんて思いながら、でもお出かけをね楽しんでます。やっぱその世代でしか楽しめないことっていうのもそれぞれにねあると思うので、トーマスとパーシーさんもみんながこう心が満たされるようなね楽しいお出かけが秋たくさんできるといいですね。ぜひ楽しんでくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ聴いてください。 藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も秋の話題たくさんでお届けしました。そんな中でも映画を見るときにどこまで感情移入をする、映画の楽しみ方はみたいな話題が出ましたよね。私はとことん主人公になりきってその世界にどっぷりと浸かって楽しむのが好きっていう話をしましたけれども、ホラー好きな方は意外とそうではなかったりするんだよ。もう客観的にこうエンターテインメントとして見て楽しむみたいなね、そんな感じで楽しめたりもするから、怖い映画も別にそこまでこう怖がらずに楽しめちゃったりするんだよみたいな話がありましたので、ぜひぜひ皆さんどんなこう目線でというか、どんな楽しみ方を映画においてしてるのかななんていうご意見もいただきたいなと思いました。まあ、その他にも秋の話題まだまだ続けていきたいので、ぜひお便りを送ってくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。 携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。